作家、怪異収集家の木原博克くんです。
ディレクターの佐々木隆正です。
今回は、
はい、なんとなんと、
応募いただいたゲストの方に来ていただいて、
そうなんですよ。います。
ようこそお越しくださいました。
明石から来ていただきました池田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。池田です。
はい。池田さんとおっしゃるので貴族の方かなと思ったらそうではなかった
と。そうでね、心霊つながりというか
庶民の方でしたね。誰がわかるんだそんな話。まあそれはともかくとして、
そうです、
あの応募いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はどれぐらい聞いていただいているのでしょうか。
は2年前から、
はい、
はい、聞かせていただいております。
この番組の特徴点何やと思います。
他の心霊番組にないところが好きだなと、
はい、
はい、思ってよく聞いております。ま
あ、心霊番組って、まあ、おおむね、まあ、地上波では、テレビで夏の特番みたいにやるやつ系しかないですよね。
はい。
あとは、まあ、まあ、テレビはそんなにないにしてみても、まあまあ、ほぼ、配信系とか、まあ、ライブということを指してる、指されてると思っていいですか？
はい。
ああ、いろいろ行かれて聞いてるんですね。
いろいろ、はい、参加したり、聞かせていただいてはいるんですけれども、はい。この番組がやっぱり他の番組とやっぱり違うなっていう。
どういうところが違うと感じますか？
他の番組は、怖い怖いで終わっていくんですけれども、うん、それに対して、なんて言うんでしょう、意見を求めるだったり、もうみんなその同調共和じゃないですけど、うんうん、はい、が多い中で、そこを掘り下げていく、この番組にすごい魅力を感じて、はい、自分もちょっと引っかかるところがたくさんあったので、はい、で、そこを、埋めてくれるのがこの番組だったっていう。
ああ、
はい、
基本的にうちの番組はね、同調性バイアスがないんですよ。これみんなと一緒にうわ怖ってなリアクションなんかはまあ、
はい、
多分この先続いてる限り一回もなかったりするのと、うん、はい、大概のものは怖くないので、はい、大概の話は怖くないですよ別に。うん、本人が怖そうに喋ってる話はまあともかくとしても、
はい、
はみたいなような。まあまあ、ケースが多かったりするのは、それってどういうことなのって、別に後で解説があるわけでもなく、
はい、
うん、落語の枕みたいなことをやるっていうケースと、おぼしきものの形が、まあ、これまで聞いた限りでは多かったりするのと、行った人の感想をよく聞くので、うん、どうでしたかっていうふうに、自分が直接行ったら、まあ、迷惑になると思ってることを除くにして、まあ、忙しいから行けないケースも多いんですけど、行ってないから分からないではなくて、ネットワークはあるんですよ。
うん、
好きで行ってる人たちが報告してくれるっていう、誰がこんな話をしてるみたいな話って、ネットワークは、あるんですよ。うん、僕、パソコンできない人なんですけども、パソコンできないからデジタル入稿ができないかって言ったら、いや、できない部分はできる人に任せればいいわけであって、うんうん。できないから何もわからないというわけでは、それは当然ないわけですよ。インターネットニュースを見ないから何もわからないでしょうって言ったら、いや、ニュースはインターネットに限ってないんじゃないんですかっていう考え方とちょっと近しいですかね。うん、こういうニュースがありますけど、みたいな話を聞いて、興味があったら自分で調べて、ああ、なるほどねっていうことをやればいいのと、まあ同じだったりするんですが、うん、階段で、いろんなところを聞いて、最終的にここまでたどり着いた方は、多分あなたが初めて、
そうです、
ね、池田さんが初めて。
いえいえ、ありがとうございます。まあ、
怖い水曜日と名乗ってますけれども、この怖いっていうのはね、うわ、怖いの怖いじゃなしに、もう理解不能で怖い。こじわちょっと怖いっていうようなイメージの怖いですよね。
まあ、階段番組やってタイトル見て分かってもらわないばっか困るので。そ
う
そ
う、で、あとまあキャッチーにね、階段番組を分かりやすくするために階段ラジオって言うてますけれども、
うん、
実際は階段考察番組的な要素があるんですかね。
一応はねっていうふうに、うん、まあそれしかないというところだったりするんですけど、ただこれで鍛え上げられて、語る人がいるんだって、だともしいたら、その人はより本物に近づいていくでしょうというふうに、うん、まあ僕も旅の途中やから偉そうに言える立場ではないんですけれども、一応は厳しめで見ているので、例えば年間100取材したとして、本に使えるものというのは、まあ10本はないでしょう、
うん、
とは言い切れますっていうところだったりはします。
まあ、ほんまにね、こう、あった怖い体験談をやっぱり追い求めてますからね。
ということでね、そこでね、ね、よかったら、 プロレスラーの松山勘十郎さんが卒業して、うん、で、日月陽子さんっていう名前やったと思うんですけどもね、宇宙に帰られたので、
超古代から生息されてる。
超古代から生息してたんですけどもね、ちょっとええわ、言うて、分身三宮に残しておくから、みたいなことを言って宇宙に帰られたんですけれども、体験者がこの番組に来るということというのは本当に稀だったりするん
ですか？そうね、たまにね、ゲストに来られるぐらい、なかなか。
紹介でね、来られることはあったりするんですけど。
リスナーさんとしては初めてですね。
リスナーさんとしては実は、そう、ディレクターの方から、いらっしゃる前に、ホテルマンという。
そうですね、ホテルマンされてるんですね、今。
はい。うん、もうビビッとにね、反応しました。ホテルマン。
ホテルといえば何かいろいろありそうな気がするんでね。
うん、まあ、ただしね、仕事場ではあるので、ざっくりとその、まずホテルからというふうに、聞くことよりも、まずご自身の体験で、わざわざエントリーしてくださるからにはという理由がある。
何かね。
体験があるんだと思って、
うん、ないかと、
それをぜひちょっと伺ってみたいなと。
ありがとうございます。
はい。どうぞ、いいですよ。
よろしいですか、
ね。
今私、ご紹介いただいた通り、ホテルで働かせていただいているんですけれども、うん、今のホテルより以前ですね、うん、ホテル転々と、しておりまして、もともとちょっと場所は言えないんですけれども、東京の大きなホテルに勤めていたことがあったんです。
はい。
フロントとして。
はい。
はい。で、その日は、すごい混み合っている日だったんですけれども、うん、チェックアウトの時間帯を担当しておりまして、はい。チェックアウトが11時なんですけれども、11時になっても出てこないお客様がいますということで、アルバイトの子に言われました。自分は責任者としてその場にいましたので。
うん、
で、30分経っても出てこなかったらまた僕に言うてねって、お伝えしたところ、うん、まだ30分経ってもまだその方がチェックアウトしませんと。どんな方ですかって聞いたら家族で宿泊されている方ですと。はい。で、うん、家族で宿泊されている方ですということで、もうよくある話なんですけれども、うん、チェックアウトせずにそのまま遊びに行かれてしまう方っていうのも多々いらっしゃるので、それかもしれないということで、まあ、一応内線しようということで内線もしましたが、出られませんでした。うん、で、まあ、次取るのって言って、やっぱりお部屋に行くことしかないので、うん、はい、ただちょっとした胸騒ぎもございまして。
なぜ？
やっぱり、よくある話なんですけれども、この後話す内容と、うん、はい、ちょっと胸騒ぎもあったので、うん、後輩と一緒に、お部屋に行きました、うん。はい、私がノックをしました。やっぱりノックは返ってこなかったので、持っていたマスターキーで開けたところ、うん、中で、一番最初に飛び込んできたのが、お父さんが首を吊られて、うん、亡くなっている光景でした。うん、はい、もう、びっくりしてしまって、うん、はい。10年前なので私も若かったので、うん、もうびっくりしてしまって、もうすぐに救急車と、警察と呼んで、うん、私はもうそのまま扉を閉めてしまったんですけれども、怖すぎて。
いや、まあ現場保存の意味からでも正しいですね。
うん、はい。
まだ不審死ですから、
うん。はい。はい。で、消防の方だったり、いろんな方が、来られて、第一発見者ですかっていうことでいろいろなお話を受けたんですけれども、うん、結果的に3名、お父さんとお母さんと多分娘さんだと思うんですけれども、うん、東京には多分いろんな、楽しいところもありますので観光に来たんだろう、お土産なども買ってたんですけれども、うん、一家心中のような形でお父さん、これもよくわからないですが、お父さんが首つって亡くなっているというところだけは分かったんですけども、僕見ていないんですが、中で、娘さんとお母さんも亡くなっていたっていうのも聞きました。
うんうん、
はい。で、ホテルとしましては、その部屋を、カーペットだったりもやっぱ血だらけだったらしいので、うんうん、カーペットもきれいにして、ベッドもすべてきれいにし直したんですけれども、やはり、どこかこの部屋を売るのが心苦しい、後ろめたい気持ちがあったんですけども、すごい稼働があった日、インバウンドなども来られて、に、どうしても売らなきゃいけないので、よくある話なんですけど、そういう部屋っていうのは、乗務員さんだったり、バスの運転手さんだったり、そういう、はい、を止めることが多いんですね。一般のゲストとはまた違うんですけれども。
添乗員さん専用部屋ってやつですね。
はい、にしてしまおうっていうちょっと話もあって、はい。で、その方を、お止めすることになりました。その事件から初めてその部屋を使ったのがその日でした、うん、はい。で、チェックアウトをするときにその添乗員さんがニコニコしながら、池田さんってちょっとお話があるんですと、
うん、
どうしたんですかって、あの部屋何かあったでしょう って言われたんですよ、
うんうん、
でもドキッとはしてますけども、うん、いえ特に何もどうされましたって、うん、いや私分かるのカーペット真っ赤だったからって、
うん、
でもカーペットは張り替えて真っ白だったんですよ、
うん
うん、真っ赤だったから分かるのって、私のお客さん今度からあそこに絶対止めないでね、私だったらいいけど、うん、
女性ですか、
女性のちょっと韓国寄りの、はい、うん、外国の方だったんですけど日本語はペラペラの
アテンダーみたいな人ですか、
はい、うん、に言われて、はい、ちょっとびっくりしたっていうお話ですね。
うん、その話に直接的に関係があるわけではないですけども、一つ教えてください。
はい。
男性はホテルの部屋のどこで首を吊られてました？
よくあるホテルなんですけれども、扉を開けたら、トイレがあると思うんですよ、うん、左手にトイレがあって奥にベッドが2台あるような形なんですけれども、うん、そのトイレのところでドアノブで首つってる、だから僕は座ってるだけだと思ったんですけれども、
なるほど、うん、腰を曲げて L 字型に腰が浮いてるってやつですか、
はい、
う
ん、ただ座ってるんだって1秒間ぐらい考えたんですが、
うん、
違うと、
うん、
はい、
まあ、見た様子がもう生きてる状態ではない
と、ないというのと、うん、はい、明らかに異常だったので怖くなってしまって、
うん
うん、だから扉を開けた時にちょっと突っかえてしまったところもあったんです、その方に
押すからです、
うん、はい、
うん、男性は遺体を見られたから分かるというところだったりする怖さがあるんですけど、うん、現実的な怖さの話ですけどもね、うん、
はい、
開けてうわと思って、まあ、見て理解したら閉める、う
ん、はい、
で、大至急関係各方面に連絡という手順も分かります、
はい、
で開けただけで奥まで入りきれなかったので実態的によく分からないけれどもですけども、
はい、
当然生きて回収されたわけではないので奥さんと娘さんも死んでるのかも分からないというのも、うん、理解できますけれども、
はい、
開けた部屋の中に、ついさっきまで楽しかったであろうお土産、家に持って帰るんだっていうお土産がいっぱい散乱しているというか置いてあるというのが、うん、ね、怖さと悲しさをそそりますね、うん、風景的にね、
はい、
そういう状況、いわゆる子供に悟られないためにっていうことで、寸前まで楽しい思い出でいいよねっていうことがあるからそういうことをするというケース、割に聞きますみたいな、はい、例えばその空港や改札口でお父さんとお母さんがいってらっしゃい、
はい、
おばあちゃんによろしくねっていう風にして、うん、お父さんとお母さん私一人で来るから心配しなくていいからねとかって言いながら電車乗っておばあちゃんのところに行くけれどもニコニコ振りながら手振ってパッと見てほな離婚協議しようかみたいなことがあるみたいな、
はい、
ことで おばあちゃんのところ帰るときにはどっちの家に帰るみたいなようなことがあったりするって、それ何の話っていうことがあったりする、寸前までそんなことがなかったのになどというような大人の事情と子どもの事情があったりする場合もあったりするというのが、第三者が見て残存する形で残っているというのは十分これだけでちょっと背筋に怖いものを感じるっていうふうに、うん、子供さんは望んで死ぬわけはないわけですから、
はい、
うん、だからね、どう受け入れるのか、うん、変な言い方しますけど順番手順が最終手順が違うと子供は亡くなる必要性ないですから、
はい、
まあそうですね、
言ってる意味わかります、
うん
うん、お父さんが死んでるっていうところからは子供死ねないですから、うんうん、だから不審死なのかもわからないけど一家が亡くなられたんならっていうのをどう警察が解釈するかもわからないですけれども子供さんをどうかしてから、うん、あるいは奥さんをどうかしてから責任を取る形でご主人用なのか、
うん、
夫婦でどうなのかっていうことをで、最終的にお父さんかどうなのかっていうふうにっていうふうに手順、順番があったはずなんですよ。それを考えると、人の業の辛さというものが身に染みて、まあ、怖かったりするわけですね。
うん。
うん、で、それを前置き しておかないと、うん、人としての怖さというのが理解しない、パーソナリティであってはならないわけで、まずそれは、なぜ、これを聞いてる方、そんな場面に出会ったことないので。
そうですね、なかなかないですね、
うん、
そういう普通は。
で、なるほど、その床のカーペットが赤いというのは、みたいな話に行くのは、僕は間違いだと思うんですよ。うん、現実を直視した上でっ ていうところで、あった上でなんですけども、だからといってそんな部屋があったから怪異があるかって言ったら全然そのことは実はないんで、ない部屋多いっていうふうに、うん、旅館の場合は気をつけて、いろいろ、手順を打って何も起こらないようにしてる場合もあったりするんですけどね。うん。近代化されたホテルでは、バカげたこと言ってんやないで、みたいなような形で、いわゆる清掃してどうのこうのすれば終わりっていうふうになったりするというケースが、まあ、多かったりはします。で、ちゃんと、会議の本質の方に入っていきたいところですけども、カーペットが赤かったっていうところですけども、実は先ほどねっていうふうに、ご主人どこで亡くなりましたっていうふうに聞いたことと関係があって、カーペットの赤かったところで人が死んでるかどうかだったら多分池田さんご覧になってると思うんです。その赤い絨毯の場所に人が倒れてるのを見てるはずなんです、うん、で、そのホテルから容易に察することができますけれども、ね、開けて入り口の左右のどっちかに、いわゆるその、トイレと、お風呂のバスタブのある部屋があるという扉があって、その奥に窓が正面的に見えて、その脇に見えないところにベッドが2つ3つあると思うので、見たところズバーンと見えるのって、入り口から真正面のカーペットの引いた、いわゆる部屋の中の廊下のような見え方をしたと思うんですよ。おそらくっていうところの中で、はい、赤い絨毯っていう風な部分っていうのはつまりその辺を指すわけですね、はい、部屋の中で、
はい、
なぜならばベッドの脇が赤かったらベッドの脇が赤いという言い方すると思うんです、うん、カーペットが赤いということは扉を開けてすぐ見えて、でその見えて窓までの間の右手側か左手側に多分テレビモニターがあったりやとか、コーヒー屋とかが出せる棚があったりするような、調度類があるところだったりするので、そんなものよりも先に赤いものが見えたっていうのがあると思うんですが、というところなんですが、くどいように言いますけれども、そのカーペットが一番高面積で見えるところが赤いと分かるというのが、いわば階段的に言う血の染みであるとか、うん、亡くなられたお父さんの場所はどうやら違うっていうのが、うん、抑えたかったのはそこだったんですけどもね、
はい、
お父さんが亡くなられた時に体からにじみ出たものの跡ではない、そもそも首を吊られてるんならば赤かねえだろうっていうのが、うん、あったりしますから、うん、だからおじが聞く前にお父さんどこで亡くなられましたかって聞いておく必要性があったんですね、うん、この関連があるからだと思ってたりするわけです。で、奥さんと娘さんの死因はよくわからないけれども、人情事件、刃物で刺したわけではなかろうと思うんですよ。おそらく、つまりそんなザ殺人というのものではなかったのではない、人は亡くなってるんですけれども、血が出てくるものではなかったと思うんです。死ぬまでに時間がかかることと、それを見ているどちらかの人間が正味に耐えかねて電話をせんとも限らないでしょ、フロントにっていうのがあるので、もっと違うものではなかったかなと想像できるんですが、いずれにしてみてもカーペットをもし血で汚すということがあるのであるならば、開けた時に見てるはずです、
うん、見えたんですか、特に意識はない、
引っかかって、その首つ
男性がね
が引っかかって半分しか開いていなかったっていうのはあるんですけれども、うん、ちょっとごめんなさい説明が漏れてたんですが、その男性がお腹に刃物が刺さってたんですよ。
あ、忍者やってるんだ。
お腹に、うん、はい、刃物が刺さってて、これも推測なんですけども、うん、きっと死にきれなくって、
うん、
そこに来たのかなとはちょっと思ったんですけれども、
どうでしょうね、首吊ってるんでしょ。
でも首は吊ってました、
ね、
首吊
ってお腹に、でその風呂場でしょ、
お風呂場、ドアノブですね。
ドアノブです。の、内側なんですか、外側なんですか。
外側、廊下、
扉、カーペット側なん
ですか。扉を開けた廊下側に持たれて座っていたので、私が、廊下部屋の、
中の通路側ね。
はい。扉を開けた時に、その人がちょっと突っかかるような
形。ドアに当たったっていう。
なので、完全に奥までは見れていなかったんですが、後で清掃した方っていうんですか、お話を聞いたところ、床も赤くなってて、
その風呂場の前の部分も、
はい、赤くなってて、うん、でそれも全部取っ替えて白の綺麗なものに変えたよっていうお話は聞いてました、
うん、ああ、まあなるほどね、情報が入ってないのでということですと、風呂場で釣る場合はね大概内側で釣るんですよ、
うん、
で外側で釣るんだったら別に入り口のドアでもいいわけで、
あ
ドアが開かないと思ったら、入り口のドアノブに引っ掛けて死んでるから、うん、その遺体が、うん、要するにその突っかい棒になって開かないっていうケースが、あったりするんですけどね、外側で釣って腹を刺してるとは面用なっていうとこだったりします、うん、釣った後で奥さんが刺されたのかもしれないし、
うん
うん、刺して死にきれないから首を吊るっていうふうにやったのかなと思うにしてみたら、うん、意外に面倒な手順だなと思うっていう、
ね、警察なり消防なりはその奥さんと娘さんは、もう出血で死んでたって言ってたんでしたっけ、
そうですね、亡くなったっていうお話は聞いてます、まあういうまあ、詳しいお話はちょっと聞いてはいないんですけども、
まあ、説明する必要性はないですね、まあ、ホテル側に、
はい、ただ第一発見者というところで自分が見たところだけ説明をしてっていうだけ で、
まあ
うで
ね
う
ん、で開けてそれが確認できたら一人だろうと何であろうと、うん、奥で生きてる人がいるかもわからないので現状保存ですぐまず救急車と警察っていう風な行動を取らざるを得ないでしょうから、はい、うん、そこで、あ、こんな風になってるという確認を延々とやって、助かる時間を削ってどうすんねんという風に働く方が普通です。で、気持ちを表れて、それでね、床の、血は納得するところだったりするんですけれども、うん、もしその通り見てるんだったら、その方ね、入り口入ってすぐに血があるから、部屋に入りにくいっていうものの言い方をするはずなんです。
添乗員さんがね。
つまり奥に血があった可能性がある。うん、要するにその、部屋の中央部に近いところに血があったかのようなものの言い方をしているような気がするんですよ。うん、いわゆる避けて通れるからなんとかなったけどね、みたいな。うん、言ってる意味わかります？
はい、わかります。
うん。もしその人の、男性の首つったちやったら、開けてそのまんまやったら、ちょっとこれを水たまりに置き換えるとね、うん、水が漏れてましたっていうのって、うん、中央部と、開けてすぐのとこと違うでしょうって、開けてすぐ水たまりやったから私飛び越えて入ったっていうふうに、
はい、
っていうふうに、なったりするのと同じで、通りにくくてしょうがないっていうふうに、うん、で、部屋の真ん中にあると、まあ、そこを避けてベッドでは寝れるし、うん、起きたとこにそこを踏まないようにすればいいしっていうことがあったりするけど、通路は、端から端まで横断する可能性があるので厄介だから、そういうこと言ってる可能性があったりするんですけども、うん、その程度のことを言うのであったら、まるで、いわゆる、まあ、大きなシミぐらいにしか、受け取れない、なかったように聞こえとするならば、ね、亡くなった場所に流れていた血と、目撃的に言って、ている血の位置的なものが入ってなくても、印象とから言って、
はい、
入り口が、赤くて、向こうまで流れてるもんだから、入りにくくて出にくくてしょうがないということの方が絶対言葉に乗るんですよ。
混ざるを得ないですもんね、
シミだけでは済まないっていうところが、うんうん、はい、あったりします。だから、その方は直感のビジョンだけで見えたけれども、一定の場所に見えたかどうかは分からないのかもしれないですね。部屋のあちこち見るたびに赤いシミが見えるけれども、なんやねんって実際ないわけですから。
うん、はい。
うん、それをね、部屋の中にね、シミができるけれどもっていう、つまりその、この世ならざる人型のものが出るのではなくて、うん、赤いシミがあちこち見える、この部屋なんやねんって、若いな、そこなんや、あれ、ない。うわ、ここにあるみたいなようなことがあったのかなと思ったりするんです。
うん、
で、実際の赤いシミと特定できるんだったら、ね、他の部屋は止められへんというよりも、内装変えんといかんやないの、みたいな、真面目なこと言いますから、
はい、
そう言わないのは、実際に見たらよく見たらないからですよね。
はい、
実際全部、内装変えてあるわけですから、時々フラッシュバックのように、見えるんでしょう。見たと思ったらっていうふうに。うん。ただ、それをね、確実性を持っているかのように、ホテルマンに言うのは、
うん、
現実にあることよりも、私はそれが分かるからっていうことの方に厚みがあるから出てきた階段ですね。
はい。
うん。はい、部屋は普通の人には分からないかも分からないけど、うん、私には分かるんだけれども、これが分かるお客様が泊まった時大変だから言っとくけれども、添乗員だけにしてね、みたいな風に、というものの言い方で進められたのではないかなと思うんですが、いかがですか？
はい、そうです。
そうですよね。
はい。
うん。
うん、面白い階段です。
うん、
シミの階段っていう。
はい。
うん、これがね、階段のがあのホラーにシフトするときにはこのシミをね、掘ると骨が出てくるんですよ。あったりなかったりするシミとかね、うん、はい、あるいはその壁にね人型のシミが出てくるっていうふうに、うんうん、シーリングが甘いなとかそういう話じゃなくて、うんうん、あれまあこうシミがないとかってね掘ったら人が出てくるみたいな風な、まあ、小ネタに使われたりする大ネタやったりするんですけどね、うんうん、あの正しく言えばその部屋に何かあるのではなくて、それを目撃してすることができた特殊な勘の鋭い人の能力側を、まあ、ある意味褒めたたえるべきかなと。見えんでええのに、うん、ただその方後になって気がついたのであって、うん、そんなに強力なものではなかったりしますよ。ああ、部屋に入れたんですから。
まあ確かにそうですね
、うん、部屋に入って出てくるときに言うねんから、
うん、まあ、普通に一泊してますし、
そう、うん、大したことなかったやろっていうふうに、本人も大したことなかったけれども一応念のために言うとくねみたいなようなっていうふうに、うん、はい、まあ、つまり私よりも超高性能、超高感度、超高体質、超高再生画像能力を持つ人間にとってみたら、何があったかたまったもんじゃないかもねみたいなことが含まれているなやいねややっていうとこだったり、したりはします、うん、でユニークだというわけではないですけども、うん、はい、シミが見える場合ぐらいなものが場所に何かあるのだったら、その方そんな言い方しないと思うっていうところから紐解けるんですが、うん、この方そんなものを多分ね、帰り間際かもうしょうがないっていう時に見てると思うんですよ。
はい、
さっき見た通り、うん、ガチャッあかんこの部屋とかっていうふうになってないので、うん、ということですね、うん、はい、だからもともとそんな大したことではなかったにしてみてもっていうとこなんですが、主張のあるものだと物音とか、
うん、はい、
うん、そっちの方が音とか気配系が多かったりするんですよ、ザ・ビジョンより。
あ、
うん、だからザ・ビジョンだけ、ザ・ビジョンから始まってザ・ビジョンだけで終わる、見たものだけで終わるという点で言うと珍しい回と言えなくはないです、
うんうん、
なぜならば見ただけのものというのは勘違いで収めて報告をしないからです。
まあ確かにそうですね、自分だけは見えてたらね、そら、
そう、
物理的に何もなければ、
そう、しかも見るたびにあったりなかったりする、
うん、まあ、そうですね、場所が変わってる可能性もあるし、
あるでしょうね、いや場所が特定だったらここを避けなきゃならなかったからっていうはずです、
うん、あ、そうですね、この場所に
っていう、うん、でどうやら風呂場側の内側の扉のドアノブではなくて外側の迷惑なところで亡くなられているんだったら、絶対入るときにそこにシミがあったら通れないっていうふうに、うん、つまり部屋に入ったかと思ったら戻ってきてちょっとっていう話に最初から見えたらそう言ってるのと通りにくいっていうふうに、うん、で中に入ってから通路側のものを見て赤いのがあったらこれは出にくいな、あれもうないっていうのがあっても同じ場所に固定して現れているならばやっぱり出にくいことは変わらないんですよ、
うん、はい、
何もないけどもあそこ踏んで通るのみたいなようなのがあると言えばいいですかね、うん、ちょっと嫌やなみたいなようなことがあったりするのがあるのと、完全固定されたビジョンがそこにあるのだったらあそこもう一回張り替えたらみたいなことを、
あ、そうですね、
ようなことを言わないとは限らないっていうところだったりするので、うん、それほど確定的なものを思ってるわけではなくて、なんとなく見えたから一応他の人は止めへん方がええよくらいで、言ってたりするというような小さな会を正しく運用するためにこういうことに役立てるような使い方をした方がよくて、ホテルの風評被害につか、つながってはいけないですよねっていう心配を寄せた上での話ですよねっていうところですけど、うん、これ新宿ですよね、違うんですか、
はい、
じゃあ大手町、
いえ、
よかった
、はい、その後その部屋に誰かまだ止められてたんですか、引き続き、
普通止めますがね、
はい、
あ、で止めて、あと特にそういう話はなかったんですか、
特にそういった話はなく、はい、
その方だけなんですね、
インバウンドのツアーコンダクターの方だけ、はい、
危ないこと言うたな俺お前どこのホテル知ってんねんっていう話にあるとこやったけれどもっていうとこですけど、
ね、でもホテルマンだったらもっと他にもありますよね、そういう、まあ、体験談というか別のホテルででも、
別のホテルででも、はい、そういう、まあ、ちょっとなんっていうようなことはあります。
もう来週ももう一回ちょっとじゃあお伺いいたしましょう、
お伺いしましょうか、
せっかくですからね、
優秀な語り手やと思ったのは、うん、解釈と、
うん、
心霊用語が入ってないという点に大変な好感を持ちました。これ大事なことなんですよ。
そうですね。
うん。幽霊がな、とか、怨念が血の染みとなってなって、すいません、血の染み確定してませんとか、うん。ちゃんと確定してないということを、情報のありのままに言っていただいたっていうことが、ないと、僕の分析の出番がないのでっていうとこだったりするけども、そうか、都内に他にこんなとこがあんのかとかって思いながら。でも、ね、その程度の、会の部屋で、まあ、言い方良くないですけども、
う
ん、まあ、まあ良かった。
そうです、良かったです
ね。分からない人には何も分からないので。
うん、そうですよね。
で、何も分からないものは何も分からなくていい。
うん、いいですか、
ね、いいんです。
気にせんかったり。
そうです。部屋とはそういうもんです。うん、うん、だから、というとこですけど、これは、この先が楽しみなので、収録的には、続く、今日4月20日なんですけれども、24日に引き続き、はい、来週も、
そう、5月1日も、
池田さんに登場していただくと、たった今この場で決定いたしましたので、
よろしいんですか、はい、ありがとうございます。
よろしいですよ。あかんかったらね、お疲れ様でしたっていう風になってますから、うん、
もうちょっと聞きたいなと思ったんで、
そうそうそう。うちは会に寄り添う番組なので、はい、うん、より、会が、ちゃんと語れる方であるならば、うん、大歓迎だったりし、します。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、
ありがとうございます。
はい、じゃあ告知いっときますか。
なんといってもですね、佐々木ディレクターが、本を出版しました、ついに。神戸はみ出し近代史巡り、写真で見るサブカル郷土史というのを、先ほど、手塚からにいただいたんですけれどもね、はい、めちゃめちゃ面白かった。
ありがとうございます。
まだ写真と、キャッチコピーのタイトルしか見てないんですけどもね、知らない。
そうです、
ね、ということが、これね、こんなに面白い本だとは思わなかった。言っときますけど、私は用意をしません。うん、つまらないものはちゃんと自分では、つまらないというか、まあ、くだらないとかってちゃんと言う人なんですけれどもね、うん、うん、こんなものが神戸にあったというのは正直驚いたっていうのが、写真とともに紹介されているので、すべて写真とともに、証拠写真とともに載っているので、
そうですね。
かつてこうであったっていうことが、わかる、面白い。神戸の人間でもこれは知らんぞと断言できるほどの、古い資料が多かったりするんですが、いや、もうつくづく思いますけどもね、本当に時とともに、史跡風景は失われていくのだ。
そうですね。消えていきます。
跡形もなく、消えていくのだっていうのをね、こういうものを見たときに、つくづく思いますけれども、神戸の人間でも知らないでしょう、こんな話っていうとこですけど、神戸という言葉を知ってるだけの人でも十分面白い本なのと、これ、うちの郷土でも出えへん、うちの町でもできひんものなの、こういうジャンルの本っていうふうに、読むもの、見るもの、誰もが思う優秀な本に、仕上がって、います。これ、定価2000円プラス税ですけども、買う価値あります。発行は神戸新聞総合出版センター。
はい、
ぜひ、問い合わせて買っていただければ。関西の本屋さんには、まあ、並ぶとは思うんですけども。それも多分、
この時期、今日ぐらい店頭に並んでるとは思いますけれども、アマゾンでも買えますんで。
はい、アマゾンでも買えるそうです。木原博勝、自信を持って推薦します。ぜひとも買い求め、ください。僕の宣伝どうでもいいから。
いや、ありがとうございます。
この本売れてほしいです。
あ、助かる。ありがとうございます。皆さんぜひ買ってください、
はいは
い、
番組ホームページでは別冊怪談ラジオを1回220円でダウンロードできます。怪談だけではなく放送では話すことのできない怪談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますのでぜひお買い求めください。
番組へのメールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan@jocr.jp です。
ぜひあなたが体験した怪異をお聞かせください。